妨げられず終わらないと題しまして、吉高牧師によるメッセージです。
皆さんおはようございます。6月5日今日はペンテコステ聖霊降臨日と称される教会暦の日です。聖霊が望んだ日ですね。で、今日は礼拝冒頭の称詩としてルカによる福音書24章45節以下を読んでいただきました。これはイエス様が復活した後、天に上げられるその直前に、天に上げられる時に弟子たちに言い残した言葉なんです。罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人になる。私は父が約束されたもの、これが聖霊なんですけどね、父が約束された聖霊をあなた方に送る。高いところからの力、すなわちこの世のいかなるところから出てくる力、この世のどんな力でもなく、高いところからの力がです、この世の力ではなくて、神が持たせてくださる賜物に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。こう言ってイエス様は弟子たちのところから天に上げられていったんです。そして、五旬節の日が来て、ご巡りですね、1週間7日が巡り来て、弟子たちが一同が一つになって集まっている時に、彼らに聖霊が下って弟子たちを励まし、弟子たちにさまざまな国の言葉を理解する賜物を授けた。そしてイエス様が言い残したように、あらゆる国の人々に述べ伝えられるために、弟子たちは別の道を通り、新しい道を訪ね歩んでいく、そのような整え備えの力が弟子たちを包んだというのが、ペンテコステに、起こった出来事です。ところで、今年度2022年度の私たち市川八幡キリスト教会の主題聖句は、マタイによる福音書が告げているイエス誕生の物語の最後の場面、締めくくりの場面、東方から来た占星術の博士たちが、イエスに出会った後、蜜月を聞いた。そして、ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていったという、その聖書の箇所を主題聖句にしています。で、あの言葉、あの記事は、イエス様との出会いから始まる別の道、新しい道の始まりということを象徴しているわけですけれども、まさしくその別の道、新しい道を弟子たちはペンテコステの日からたどり始めたのです。で、言うならば、ペンテコステというのは、聖霊が下ったということから、なんか人間がこう霊的に高まるとか熱を持つというような、そういうことを考えようとすることが多いんですけど、聖霊が注がれるというのは、別の道を進もうとする勇気と、そのための備えを神様が存分にくださるんだという出来事のことです。で、民族や国籍や言語の違いというものに象徴される、異質性とか、あるいは多様性、多元性で、そういうものがあるわけですけど、それを超えて、 あるいはそれらに出会わせ、新しく新たに結んで、新しい道とか新しい関係がイエスの名によってなら始まっていくということです。その別の道を生きるという人生を、まあ、いろんな弟子たちの中でも特に顕著に別の道を生きるという生き方を選び取り、辿っていった弟子の一人こそがパウロでありました。このパウロの歩みについては、今年4月からアテネとかコリントでのパウロの伝道の様子、あるいは伝道が妨げられていったり、あるいは新しい出会いがあったりする様子を見てきました。そして三度エルサレムに戻ったパウロがそこで逮捕され、そしてローマに連行されていく道のりが起こったということをたどってまいりましたけれども、まあ、それもまた別の道、パウロの場合という、そういう物語をたどっていたわけであります。別の道を行き始めた人、一人の人の物語なわけですね。さて今日読んでいただいた聖書の箇所は使徒言行録の一番最後の部分の記録です。パウロがついにローマに到着してから亡くなるまでの数年の日々、まあ、亡くなるところまでは書いていませんけど、数年の日々をどのようにして生きたのかということが記されています。まあ、結果的にはパウロの消息を告げる最後の記録です。でここに記されたパウロは自らの説教の中で、これまで預言者、律法を学び預言者の言葉を聞いてきたはずのユダヤの人々こそが、かえってイエスこそがあの預言者の預言のメシア、キリストである、その印であるということをユダヤ人こそが受け入れにくいこと、そして固くなさの壁がとっても強いということを指摘しています。でもパウロにとってそれが結論、残念な結論なのではなくて、それゆえにこそ福音は異邦人たちが生きている世界全体に広がっていくんだということを言ってるわけですね。たとえユダヤ人たちがどんなに拒んでも阻んでも、あるいは世界を、異邦世界を支配しているローマがどんなにそれを嫌っても、福音は世界に広がっていくんだということをパウロは予告したわけです。使徒言行録っていうのは、まあ、使徒たちの言動行動ということになりますから、使徒たちの勇姿勇敢な姿を書き表すのが目的のように思われますけど、使徒たちの歩みの記録ではなくて、使徒言行録というのは福音がどのようにして広がっていったかという報告でありまして、そうであれば福音の伝わりや広がりの記録っていうのは、初代の弟子たちが死んだ後も、使徒たちが死んだ後も終わることはなく、閉じられることはない、続いていると言えます。そしてその別の道、新しい道っていうのは28章で終わらないで、私たちが生きるこの21世紀のこの世界にまで伸びてきて、そして私たちの足元からさらに私たちを用いてくださりながら、これから未来にも伸びていこうとしているわけですね。でもそれをなさしめようとしているのは聖霊ですから、そして聖霊というのはさっきから言いましたように、別の道を生きる勇気と備えを与えてくださる力ですから、神の霊ですから。ですからこれからにしてもですよ、今この私たちが到達している今の経験を固定化させるのではなくて、さらに新しい道へと、別の道へと人々を聖霊は導いていってくださるだろうと、そういう終わらない事柄なんです。さてパウロはイスラエルが希望しているこのことのために、自分はこのように鎖につながれているのですと語っています。このパウロの言葉は、傍らでパウロと一緒にいたルカ、これは使徒言行録の著者ですけども、ルカの心にものすごく焼き付いたと思うんです。 イスラエルが希望していることのために自分は鎖につながれている。この時のパウロはローマ皇帝の裁判を受けるために、緩やかな拘束状態に置かれていて、足に鎖をはめられていました。ただしパウロが言っている鎖につながれているというのは、その時の足かせ状態のことだけではなくて、イエスこそキリストだと証しして生きてきたこれまでの人生にずっとつきまとってきた迫害、非難、観難のことを総括して、私のこれまでの人生は鎖につながれてきたような人生だと言っているようにも思えます。けれども、鎖につながれているというパウロの言葉の中には、不本意ながらという無念さも、一刻も早くこの鎖から解き放ってくれという嘆願のトーン、悲壮な心持ちはちっとも感じられません。むしろここに、私は鎖につながれているというこのパウロの言葉には、ここにこそ私がいるべき場所、私は今いるべき場所にいるのだという落ち着き、そういう感じを私たちは受けるんです。ですから鎖につながれるというのは、パウロにとって迫害の事実を示していることだけではなくて、それ以上にイエス・キリストに捕らえられた恵み、喜びを表していると言えます。主イエスが十字架に貼り付けられ、打ち付けられたように、自分はその主イエスに鎖のようにつながれている。イエスという誠のイスラエルの希望、誠の神の約束の印に結ばれてしまった自分は、もうそこから逃げることができない、また離れたくもないのです。そしてそれに、誰もキリストの愛から私を引き離すことはできないのです。主イエスにつながれて生きる、ここに私は自由を感じています。本当の自由を見ています。そしてたとえこの世の力が人を鎖につなぐことができたとしても、そのどんな力も神の言葉、神の愛、そして神の国を鎖につなぎ止めることなどはできないのです。彼はそのように感じ、またこの頃書かれた彼の手紙の中にはそのように書かれているものもあります。そのように感じていたのです。で、このイエス様と鎖のようなものでつながっているというこのパウロの実感は、私にはスーパーマンのような救い主がついていて、つかず離れず一緒にいてくれますから、何も怖くありません、何も心配ありません、そういう意味合いではないと思うんですね。パウロの人生を振り返って考えるならば、むしろ痛みを通してイエスとつながってるんです。イエスはあらゆる悲しみと痛みとを知ってくださる。この世にある人間は痛んでいる。真実が拒まれ、正義がねじ曲げられ、人間の欲望が人間を痛めつける。そんな人の世の現実が、私たち人間が生きる実際の事実だ。実際自分が別の道、新しい道を歩み始めた途端、自分には排除される人生が始まってしまった。それからというものを痛めつけられる場面ばっかりになった。狙われ続ける日々にばっかりなってしまった。けれども、そうなればなるほど不思議にこの自分の現実にイエスが迫ってきた。十字架を引きずって倒れ、十字架に貼り付けられ苦しんだイエスが、この自分の患難に貼り付いてきてくださった。十字架のイエス様は、悲しめば悲しむほど、痛めば痛むほど、悩めば悩むほど私の傍らにいてくださった。別の道を歩み始めたあの日、イエスを伝え始めたあの日より今日まで、苦しみの悩みのない日は一日もなかった。ということは、すなわちイエス様が 傍らにおられないと感じた日もまた一日もなかったんだ。パウロはイエスにつながれている実感をそのような意味合いで語って、鎖につながれていると表していると私は思います。涙の日に涙の主が共にいてくださる。悲しみのつながり、悲しみの交わり、悲しみの共同体。しかしそこから別の道、別の喜び、新しい道、新しい喜びが生まれてくるのだと、そのように受け取りたいのです。著者のルカはこの使徒言行録を締めくくるにあたって、まあ、次のようなフレーズを選び取りました。パウロは全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。ギリシャ語原典の聖書を読むと大変印象的で、使徒言行録の最後の単語は妨げなくという言葉で終わってるんですね。妨げがなかったということに、最後の印象を残して原稿録筆を置いています。ただしとはいえ、実際パウロは妨げられて、軟禁状態にありました。囚人の印である、足の鎖をはめられていたパウロだったんですけど、ルカはしかしこのパウロという人の姿の中に本当に自由な姿を見たんです。鎖を操り、人を縛るローマ帝国の権力の中で、ルカはでも自由って何でしょうかって最後に問うたんです。律法と割礼を強要して神の民の特権にしがみついているユダヤ主義者たちの必要な顔面さの中で、ルカは皆さん、人間を自由にする力って何でしょうかっていうことをやっぱり問いかけたんです。最後に、読者よ、どうかあなたが生きる時代の中で本当にあなたが自由であることは何かということを見つめてください。あなたを縛っているものから解き放たれてください。ルカは使徒言行録の結末部分でそのように響かせてペンを置いたんです。使徒言行録の記録はこの28章で終わります。パウロはそれから2年後、紀元64年に、まあ、ローマに燃え盛った皇帝ネロのクリスチャン大迫害の中、命を落とします。斬首と火炙りがイエスを信じる人々に襲いかかりました。しかしキリストとはあの十字架復活のイエスです。そう信じる人たちの信仰はあらゆる妨げを超えて人々に広がっていったのです。つまり使徒言行録29章からは多くの人々に手渡されていった。妨げなく多くの人々に渡されていったんです。使徒言行録は28章で終わっていますが、福音が広がります。あなたの自由を、あなたの解放のためにイエスの福音は広がりますという物語は終わらない物語なのです。また冒頭から申し上げておりますように、使徒言行録は別の道を通って生き始めた人々の新しい道と新しい喜びの物語であるということができます。ヘロデの迫害の中を別の道をたどって進んだ東方の学者たちのその道が後々に、あるいはたくさんの人々のそれぞれに続いていった記録、それが使徒言行録です。ですから使徒言行録のあらゆる場面読み返してみて、あらゆる場面には古い道にしがみつく勢力の暗い闇がいつも影を落としてきます。しかしその中で光が灯り続けていきます。初代教会やそこに生きる人々が持たされてしまっていた緊張、しかし消すことができなかった情熱や行動、 まあ、彼ら今日よりも格段に情報に閉ざされていますし、また交通手段の乏しい中でのそうした福音の伝わり、広がりを思うときに、私はやはりこれ人間の働きというよりも本当に聖霊の働きであると不思議に思いますし、そこに預かっていった人々の姿に大変驚かされるわけです。ペンテコステから始まる聖霊の賜物の柔軟さ、異質なものと出会う勇気とか、その時の交わりの新しさ、まあ、つまりしなやかさですね、柔軟さ、これは聖霊の働きですね。そういうものを本当に感じさせられます。そして使徒言行録を読んでいると、光は闇の中に輝く、暗闇は光を理解しなかった、しかし暗闇は光に勝たなかったという、あのヨハネ福音書の言葉も合わさって響いてくるんです。使徒言行録は妨げられない、そして終わらないイエス・キリストの出会いの出来事、広がる出来事を私たちにまたつなげ、そして私たちにその力を託して渡してくださろうとしている、そのような記録であろうと思います。お祈りをいたします。神様、私たちはたくさんの限界や時代的な壁を味わって生きています。それでも妨げられず、終わることのない福音が私たちには託されています。神様、私に限界があろうとも、あなたの聖霊の力は私たちを助けて守ってくださいますから、妨げられないものに目を向けて、そして終わらないものに自分を委ねて歩んでいくことのできるような私たちとしてください。時代は闇です。しかしこの闇は誠の光を理解できません。そして誠の光に勝つことができません。あなたの光を掲げる歩みを私たちの教会に授けてください。6月に入りました。この一月も共に歩みます。私たちは憐れみ顧み導いてください。ズームで共に礼拝しているお一人お一人のそれぞれの場所にあっても、あなたの祝福と聖霊の導きが豊かにありますように。聖霊降臨日の礼拝、心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。